音の船。
明けましておめでとうございます。2022年スタートしました。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船、パーソナリティの宮川あゆみです。私昨年は1月からですね、12回のパーソナリティを務めさせていただきましたが、2022年もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。本日の収録場所はですね、 ACF の取り組みで暮らしの彫刻というワークショップと展示を行っている会場であります、トリトキハウスのギャラリーで開催しています。ということで本日のゲストは2名お越しいただく予定です。お一人は美術家の三木真彩さんと、そしてもう一人が同じく美術家の宮山香織さんですね。現在 ACF で取り組んでいる、ラッコルタ創造素材ラボという取り組みも一緒にご紹介していただきます。本日の第1曲目、サイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレンス。サイモン&ガーファンクルのサウンドオブサイレンスをお聞きいただきました。ということで改めてご紹介いたします。本日のゲスト、三木真彩さんと、そして宮山香織さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、本日の1曲目、サウンドオブサイレンスは、三木真彩さんに選曲していただきました。ぜひ選曲理由とですね、普段やられている活動のご紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
この曲はですね、私が母親が好きでして、
はい、
子供の時によくかかってた曲の一つで、サウンドオブサイレンスって日本語にすると無音の音っていう意味になるんですけど、そうですね、もうなんかそのタイトルから引き付けられてまして、
うん、
音も柔らかくてこう心が落ち着くというか、
はい、
夜の空を見ているようなそういう静かな曲なんですけど、で多分なんか私の作品って多分ここをルーツに近いよなって思ってて、上京する前に母親のとか父親の持ってる CD を一つの CD に入れて、
はい、
10代の時に自分で CD を作って上京したんですけど、その中のうちの一曲でして、ちょっと思い入れのある曲だったのでセレクトしました。
ミキさんは音楽がとても好きで、選曲選びきれないというふうに伺っていたんですが、どんな曲を他にも普段聴かれるんでしょうか。
もうなんか一番最初にこう積極的に自分で CD を探しに行こうと思ったきっかけの曲は、アニメのエンディングに使われてた曲で、
はい、
5拍子の曲があったんですよ。で、私ずっとピアノをやってて、
はい、
まあ、基本的な4分の4拍子とか、
うん、
あっても8拍子、6分の8拍子とか、うん、まあ、そういう偶数の拍子の曲の方が圧倒的に慣れ親しんでるんですけど、5拍子が夕方のテレビアニメで流れるっていうので衝撃を受けて、うんうんうん、そこからなんかこの人の曲もっと聴いてみたいと思って、そこから積極的に当時はツタヤ のレンタルとかに行って、うんうんうん、いろんな音楽をそこから貪欲にいろんなジャンルを聴き漁るようになったっていう感じですね。
差し支えなければ、どんなアニメのどんな曲だったんでしょう。
ナルトですね。
なるほど、
ご存知の方だと思います。
忍者ですね。忍者アニメですね。
秋星さんっていう方のちょっとジャズテイストの曲で、うんうん、それがアニメのエンディングで流れている少年漫画のアニメでっていうので、はい、びっくりして、あとはなんかウルフルズとかも好きですし、
ね、アニメの曲とかもやっぱりかっこいい曲が多かったりしますよ ね、何気にね。
結構実験的な音楽多いですよね、うん、
いや、ありがとうございます。さて、ゲストもう1名の美術家の宮山香織さんも、はい、ご登場いただいているので、ぜひ自己紹介などお願いします。
はい、こんばんは。私はアーティストコレクティブ府中のメンバーとして、昨年から特に一緒に活動させてもらっています。
はい、
長年、イタリアを中心に美術家として活動しているんですけれども、昨年よりまあ、コロナ禍もありまして、府中市の地元の府中にいるということもありまして、新しい事業、アートと社会をつなぐプロジェクトを皆さんと一緒に取り組んでいます。
はい、ありがとうございます。 ACF で、まあ、その宮山香織さんが、まあ、ほぼディレクターですね、ディレクションという立場でやっている活動が、冒頭にご説明したラッコルタ創造素材ラボということで、その活動の一環として今回、展示およびオンラインのワークショップを、進行していただいたのがミッキーマーヤさんという形で、美術家さんがディレクションおよび、展示展覧会、もオンラインワークショップもやってくださるという、まずその ACF でやっているラッコルタについて、いろいろエピソードを聞かせていただけると嬉しいですね。
はい、そうですね、ラッコルタ創造素材ラボというプロジェクトの名前なんですけれども、はい、主に、東京都の府中市、あと東京都と一緒に、自治体とともにアートと地域社会をつなげるプロジェクトとして始まりました、うん、でやはりアートというのがなかなか社会に馴染みにくいこの日本の状況だと思うんですけれども、まあ、その中でどうやって今までアートにあまり関係がなかった人たちをアートに巻き込んでいくかといいますか、うんうんうん、それもありまして、今回府中市の地元企業に制作の途中で出た端材や部材などを提供していただいて、
はい、
でそれを表現のための学習の素材として新たに生かす仕組みを作りたいと思いました、
はい、
でそこでアーティストをお迎えして、でアーティストの視点を生かしたワークショップを開催して、で子どもや大人がその素材から発想した表現活動に取り組むという活動です。
今回、多数の企業さんですとかからいただいた素材が結構面白いものが集まっているので、ちょっと、参考資料から抜粋いたします 、まず、府中のまちづくり府中さんから、府中にはゆかり の大間の蹄鉄が一応サンプルにいただいたりですとか、
そうですね、
はい、あと府中といえば多摩霊園という墓地がありますが、そこの、そばにあります玉川石材株式会社様からはお墓の石材のサンプルも頂戴していると、かなりその素材の内容についても多岐にわたるというか、ね、という感じがあるんですけど、その中でも、株式会社トキオラボさんですね、から、製品の発想で使われている梱包材を頂戴したということで、今回のそのミキさんがやってくださっている暮らしの彫刻という、もう2021年の年末に終わってしまった展示とワークショップなんですが、そちらがまあそのラッコルタに関わってくるというような構造になっているんですよね。ちょっとそちらの展示についてもとかワークショップの話もぜひ伺いたいと思います。どんな感じでしたか？
今回第1回の記念すべきワークショップということで、
はい、
美術家をお招きする方もいろいろと内部で話し合ったんですけれども、まあ、今回ご縁あってミキ・マーヤさんにお越しいただいて、
はい、
特にミキさんはご自身の美術家としての活動はもちろんなんですけれども、子どもへのワークショップだったりとか、さまざまな人とのアートを通じた交流にもとても興味を持たれている、また文章を書いたりとか、そういう客観的なお仕事も得意としている印象を受けたので、で今回素材もいくつか集まっている中から選んでもらって、一緒にやっていくのにとてもいいんじゃないかなと思って来ていただくことになりました。
ミキさんはこの素材、その、はい、ちょっ と、ラジオを聞きの方には現物がお見せできないんですけど、うん、ダンボール そのちょっと不思議な形のパーツなんですよね。
そうですね、うん、大きさは本当手の片手に乗るぐらいの、
うん、
手のひらに乗るぐらいのサイズなんですけど、ダン、はい、ボールでできていて、この字型に曲げられる特徴があって、
はい、
長方形型なんですけど、その上と下の辺のところに小さな切り込みが入っていて、うん、その切り込みを組み合わせることで連結させていくことのできる構造になってまして、もともと TOKIO ラボさんで使われている時は別にそんな使い方ではなくて、
はい、
この字型になっていて、なんかこう輸送中のブレをなくすための隙間を埋めるための材料らしいんですよ、
はい、
はい、それを使わせていただきました。
製品じゃなくて、はい、
パーツ、ポンプの部分のパーツの輸送ですね。
そちらは中国で製造されていて、うん、その部分を日本で組み立てるために運ぶときに固定するため の, 梱包材なんですけども、
なるほど、
そのためだけに作られた梱包材なので、うん、そのサイズとかもね、そのものに合わせて作ってある。
でじゃあもう買ったお客さん、うん、その商品になったものを買ったお客さんはもしかしたら見ないかもしれないパーツ、
全く見ないですし、はい、しかもその梱包材のデザイン、この形の造形的なデザインっていうのは、うん、多分中国の工場の方が気を利かして作ってくれてるものなんですよ。
実はよく見るとあの梱包材の形が2種類あるぞっていうお話でしたよね。はい、
そこからね、あのなんか DNA とか染色体とかすごくいろいろと
妄想が始まってしまって、うん、
いやぜひそのパーツの形はあの ACF のホームページなどでもあの載っていると思いますので見ていただいて、そこからミキさんがどんな発想を、ね、されてあのこの暮らしの彫刻というあの展示もしくはワークショップになっていったのかっていうのがね、うん、ぜひ皆さん知りたいんじゃないかなと思います。
もともと一緒にこの素材を見て回るために一度この企画が始まってご挨拶に府中に伺った時に、はい、いろんな場所を回らせていただいて、で競馬場にもみんなで行ったし、
はい、
ほんとちょっとした社会見学みたいな感じで
いいですね。
で多摩霊園も通ってここの石が今ここにあるんですって見せていただいて、はい、いろんなものを触らせていただいたんですけど、やっぱりあの去年はコロナの影響がまだまだ今もどうなってるかちょっと ですけどもあのそれがまずあったので、まず対面でワークショップをするのかどうか、オンラインを使うのかというところで一番最初にそこが問題になりました。でもしオンラインでやるならば材料をこう参加者さんに送らないといけない
そうです、ね、
というところで、あのちょっと消去法的なんですけども、魅力的な材料も他にはあったんですが、うん、あのやっぱり段ボールの梱包材っていう利便性がまず評価できる、うん、今回の企画に関しては評価しやすかったっていうところが一つありますね。
感じですよね、
うん、でそこからまあじゃあせっかくお家でオンラインでやるなら、うん、それをまあ、なんかマイナスで渋々オンラインにしてるんじゃなくて、うん、オンラインだからこそ面白がれることっていうところから、うん、あのお家でお家の風景を見直すようなものが似合うんじゃないかっていう感じで、うん、こう導かれるように決まっていったな企画になりますね。
そうですね、はい、あの参加できなかった方にあのチラシの一節でちょっとすごく魅力的な文があるので、ご紹介しますと、暮らしの彫刻というそのワークショップ展示についての、まあ、概要なんですが、段ボールのパーツであなただけの形を作り生活空間に組み入れてみましょう、いつもの風景を見つめ直してみませんかという一文が、なんかもうまさにそれを体現した企画だったんじゃないかなというふうに、
特にあのラッコルタであの一番ちょっと重視したいなと思ってた部分で、やはりその美術家さんの物の見方とかリサーチの部分を、うん、できるだけワークショップの内容に生かして、でそれによってあの参加者さんにそのアートの美樹さんの活動を知ってもらうっていうのはすごく大きかったと思うんですね。で今回特に美樹さんが例えばコンセプトとして物事を変換するとか、
うん、
物事をちょっと俯瞰していつもの景色を見つめ直すっていうことがとても重要なテーマだったということもあって、非常に参加者さんにとってもそれを実感としてやってもらえたっていうのは、うんうん、とても良かったんじゃないかなと思います。
ね、本当ですね。ちょっと私がリアルタイムで参加できなかったんですが、オンラインワークショップはその参加者さんも含めどんな規模でどんな形で進んでいったか、何かエピソードがあれば聞かせてください。
10名ずつぐらいで午前と午後で分かれてやったんですけど、うん、午後が子どもさんが圧倒的に多くてですね、最後に作ったものをじゃあみんなでカメラの前でズームのカメラの前で見せ合いっこというか、うんうん、でちょっと軽くプレゼン紹介をしてくださいっていう流れだったんですけど、午前中の大人の方たちは結構喋ることがいろいろこのワークショップについて考えたこととかも一緒に喋ってくれたので、うんうん、結構1人3分ぐらいですかね、うんうん、お話があって30分ぐらい10名の方とゆっくりした時間を取れたんですけど、お子さんが多かった午後はですね、まあ、まず時間内に終われないぐらい楽しいから多分最初のスタートアップが ちょっと悩み悩みだったんだと思うんですよ、うんうん、でそこから火がついたのがちょっとやっぱり大人より遅かったようには思うんですけど、うん、そこからがすごく集中力が高くて、
はい、
あのプレゼンの時間になっても終われないの終われなくて、いけますかって聞いたらまだですって言われちゃって
、ね、
でそこから紹介をしてもらったんですけれども、あのこれは何かですとか言って、紹介うさぎですとか言って見せてくれるんですけど、うんうん、それで終わってしまうから可愛らしくてすごくね和ませていただいた気もしましたし、はい、うん、あのタイムスケジュールは難しかったですね。
そうですね。あとはあのこういう一つの素材、同じ素材に向かってかなり今回多様な、まあね、うんうん、大人の方とか、あと親子参加とか、あの子供だけのグループとか結構いろいろいまして、うん、皆さん無心にもう黙々とあの全然違う環境ですごく多様な年齢の人たちが、はい、あの一つの素材をこうやってあのひたすら無心に取り組むっていう作業、プロセスを共有できたのはとても面白かったです
ね。面白いですね。せっかくなので今日会場、トリトキハウスの方に皆さんがそのワークショップなどで作ってくださ撮影されたっていう作品が今壁に飾られているんですけれども、なんかそれぞれお一人ずつ気になる作品についてなんとなくエピソードも含めて何かありますか？
まずあゆみさんご自身で作っていただいた作品紹介したいです、
ね、ありがとうございます。
作って写真を撮った後メッセージいただいて、
はい、
この素材が王冠になることによって、ただの梱包材、段ボールの梱包材っていうものがなんか価値が高まっていってるっていうのを王冠に見立てたというようなことが書かれてあってあ、すごい発想の捉え、素材の捉え方を発想してくれているなっていうのが嬉しかったです。
恐縮です。体に身につけるものとかだと皆さんサイズとかがあるじゃないですか。それをなんか自由自在にこう変えられるな、身につけられるものにしたら面白いんじゃないかなっていうのをなんか思って、はい、で王冠にしてみました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
あの例えば階段だったりとか窓辺とか、あと旦那さんのカオスなあのお部屋とかそれぞれ皆さん暮らしの中のなんかエピソード、うん、物語を混ぜながら写真をちょこっと組み合わせて撮っていたので、うん、それに関しても、ね、暮らしの視点という意味では面白かったです、う
ん、本当に多様な作品が集まっていて、暮らしの彫刻の展示の中でどんどんこう作品の数が増殖していくっていうのが本当にあの圧巻だなという展示でしたよね。
まずお家、家で作品を作るっていうことってそんなにしないと思うんですよ、うん、
大人になると特に、
特に、はい、子供の時は夏休みのなんか宿題で
作
ったりとかあったと思うんですけど、だからそれをまたお家に置いて飾ってちょっと眺めるとかいうこともめったにしてない、うん、する人って少ない、あんまり多くないんじゃないかなと思っていて、
で、ね、
でかつこの生活空間に組み合わせることで作品がストーリーを持ち出すというところから、うんうん、なんかやっぱり皆さん発想されているのがよくわかる作品たちが詰まってますね、
はい、そうですね。あとあの今回の展示のすごく特徴的だなっていうのが、あの展示会場の真ん中に大きなテーブルがありまして、そこにその今話題にしているその素材がたくさん置かれて、参加者さんがまあ自分で手に取ったその素材をどんどん連結したりすることでどんどん造形が広がっていくっていう取り組みもものすごく面白いなと思って、その過程を見て思いました。
ありがとうございます、はい、これディスプレイしてくださったあのスタッフさんのセンスも結構影響されているというか入っていて、
そうですよね、うん、もう最終日にはいきなり空間に
そうですね、
飛び出してすごく面白くなった。
天井からあの長い長いその、連結された段ボールの作品が吊るされてるんですね、うん、これもじゃあ現場で、こういう風にちょっと吊るしてみようかみたいに、
私何も言ってない
そうなんですね、
はい、今回 AGF の、
ありがとうございます。
本当に
センスのお持ちの方がいっぱいいらっしゃってうん、うん、設営がすごく楽でした
でも ACF って本当にそのどの活動も割とフレキシブルに、うん、その現場で起こったことを割と大切にして、はい、あのプロジェクトが進んでいくなっていう感じがとてもするので、
うん、
ACF らしいと言ったららしいかもしれないですね。まあ、いろいろお話をいただいたんですけれども、ミキさん今回の、 あのワークショップというか、うん、 企画に参加していただいて、うん、何か感想ありますか？
そうですね、私のフェイスブックとかでも、はい、この企画イベントを紹介するときに、うん、市民とアート、産業とアートが結びついている企画になっているなと思ってまして、うん、でラッコルタ自体がもうそもそもちょっとこれは企業レベルでやってるようなところがもうすでにあるとは思うんですけども、うん、結構大変なことだと思うんですよ。市の産業の人たちに方々に一軒一軒回って、うん、関係を築いて素材をいただいて、でなおかつ面白がってくれるフットワークの軽さにも、うん、大変ありがたく嬉しいなと思ってましたし、ね、なかなかこんなにいろんな協力してくれる人が集まれることって簡単なことではないので、ぜひ続いてほしいなと思ってまして、うん、そういったところに呼んでいただけたというのもまず一つ嬉しいですし、はい、企画の内容も市民とアートをつなげるものに慣れていて、いい企画に携わらせていただいたなと思って、はい、嬉しく思ってます
とのことですが、香里さんどうですか？
はい、ぜひミキさんの活動を、ね、実際に展覧会などで見てもらったり、うん、今後の活動もみんなでこれをきっかけに応援していけるような形になっていけばいいなと思います、
うん、そうですね、ミキさん の会場で展示されていたオルゴール式の作品もとっても印象的で、はい、とても面白い作品をミキさん個人アーティストとしても制作されているので、ぜひ、はい、今後もミキさんの活動にも注目していただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、ということで、はい、2曲目のミキさんの選曲をしていただきたいと思っているんですが、はいはい、エピソードも含めてご紹介をお願いします。
はい、ピナ・バウシュさんというダンサーがいるんですけども、はい、彼女の映画が2011年ぐらいに公開されまして、うん、その中から1曲かけていただきたいなと思ってるんですけども、はい、私が大学生ぐらいの時に彼女のその映画を見て彼女の存在を知って、うん、とても尊敬できるダンサーでありアーティストであり、こんな風に力強く生き抜きたいと、
うん、素敵です
言いますか、
はい、
あとはまたその彼女はダンサーなので舞台を作るんですけども、うん、今後の自分の動き展開としてもそういったところにもちょっと興味が出てまして、うん、そういった意味も含めて選ばせていただきました。
はい、じゃあぜひ曲紹介お願いします。
はい、純三宅で The Here and After。
宮川由美さんに代わり坂巻明が府中のアート情報をお伝えします。府中美術館にて開催中の池内明子さん、あるいは地の力を集めて、絹糸をつないで空間に描いた絵画のような神秘的な作品が展示されています。繊細に表現された作品をぜひご覧ください。会期は2月27日日曜日まで、清水が丘のフラットスタンドでみんなの熊手展と題したグループ展が開催されます。小川祐樹さん、加藤香織さん、芦沢由紀子さん、お三方が主催する毎年恒例となった新年イベントです。府中にゆかりのある作家たちがそれぞれの思いにデコレーションした大国玉神社の熊手を一堂に展示します。開催日時は1月5日から1月12日までの12時半から15時です。入場は無料ですが、ワンドリンクの注文をお願いいたします。
坂巻明さんに代わりまして、もう一件私の方から、ご紹介させていただきます。私パーソナリティ宮川由美が所属している劇団の活動に出演することに決まりました。コメディ劇団の劇団カラスカというところで、2022年来月2月の16日水曜日から2月の20日日曜日まで、西武新宿線の下落合という駅にありますタックス1179という劇場で公演を行います。ぜひ宮川のインスタグラムなどで告知していきますので、チケット販売しております。ぜひお立ち寄りください。その他、ミキさんの方からもご紹介がありますので、ミキさんお願いいたします。
はい、 1月29日からの展示なんですけれども、こちら京都で行われますので、まあ、府中の皆さんにお越しいただきたいですけども、はい、
ご興味皆さん持ってらっしゃると思います、
は
い、
京都スティーム2022国際アートコンペティションという企画でして、私一人で展示するわけではなく、いろんな企業さんや、これもまたコラボレーション企画なんですけれども、うん、企業さんや研究室、研究者さんとアーティストがタッグを組んで一つの作品を制作するという内容になっております。こちら、京都市京セラ美術館新館東山キューブにて2022年1月29日から2月13日まで、2週間とそんなに長い期間ではないんですけれども、ぜひお越しいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。というわけでトーク28も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では、参加者さん、船員さん、メンバーを大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストとお友達になりたい方はぜひ ACF の方にお問い合わせをお願いいたします。番組へのメッセージや感想を紹介してほしい内容などありましたら SNS でハッシュタグひらがなで音の船でぜひつぶやいてみてください。ということで本日のパーソナリティは宮川あゆみと
宮山香織、
坂巻亜希、
ゲストは
三木真彩でした。
それでは
おやすみなさい。